皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日はミンフイネットで発表された延吉寺延辺で師父の講習会に参加した時のわずかな思い出という内容です。それではお聞きください。延吉寺延辺で師父の講習会に参加した時のわずかな思い出。文、延辺のダーファーです。2007年8月20日は偉大なる師父が延辺で法を伝えて13周年になります。当時ファールンダーファーの講習会は延吉体育館で開かれ、約4000人が参加しました。私の後ろには山東省からやってきた夫婦が座っていて、5歳と2歳の2人の子供を連れていました。私は彼らにどうやって来たのと聞くと、自分たちは山東省の田舎に住んでいて、この講習会に参加するためにスプリングがない硬い座席の汽車に乗ってきたと答えました。私はファールンダーファーの講習会に参加する前は他の気功講習会に参加したことがなく、仏道心についてほとんど知らず、天目も反応はありませんでした。しかしこの講習会では毎回師父が入って来られるたびに、私は光が四方に放たれるのを感じました。師父は背が高くてたくましく、微笑みながらそこに座っておられ、とても大仏に似ていました。師父は毎日説法されるとき、原稿は持たず、ポケットから一枚のカードみたいな紙を取り出して見ていらっしゃいました。説法を始められると、話しぶりはとても優れ巧みでした。浅いところから深いところへと弁舌爽やかに語られ、こうして白大で奥深い法理を、一人一人のごく普通の世人に伝えてくださいました。講習会に参加した人の多くは、心身ともに巨大な変化が起きていました。1994年8月は、とても暑い夏でした。それなのに延辺体育館は締め切っていました。慈悲なる師父は説法される間、講壇にはミネラルウォーターが置かれていましたが、なんと水を一口も飲まれませんし、汗を一度も拭かれないことに私は気づきました。またはっきりと覚えていますが、4000人近い人の中には、ちょうど1歳になったばかりの赤ちゃんや、70、80歳のお年寄りもいましたが、師父が説法されるとき、会場は針が地面に1本落ちても聞こえるほどの静かさでした。私は当時、震撼させられました。師父が会場にいらっしゃると、秩序を維持する必要もなく、会場全体が直ちにシーンと静まり返りました。これは今の中国社会では、他のいかなる場合もありえないことです。これこそダーファーの場であり、最も正しい場であり、それは一切の良くない思想と考えを抑制した場でした。最後の質疑応答の際に、ある人が非常に意地の悪い問題を提出しました。私はこれは主婦に難題をふっかけることではないかと思っていました。しかし我々の主婦は、大学者の態度で極めて辛抱強く真面目に、諦めず丁寧に学習者の質問にお答えくださいました。主婦は宇宙の中のすべてのすべてを解くことができ、また解かれたそのすべての言葉を人の心に刻むことができます。学習者たちは、主婦の慈悲深さは父親と同じだと感じ、振幅しない人はいませんでした。最後になって、主婦が演壇で手を高く上げて、大きなファールンを回していらっしゃるのを、私は初めて見ました。その時私は涙が出てきました。その光り輝く尊さ、威厳と偉大さを私は言葉で語ることができません。私の心、私の生命は全部すくい上げられ、この宇宙の回転の中に溶け込んでいきました。 今回の講習会では、もう一つ忘れられない出来事がありました。師父が延吉市でファールンダーファーを伝授された間の8日間はちょうど雨季で、常に雨が降り続いていました。しかし我々は一度も雨に濡れたことがなかったのです。どんな状況下で雨が降っていたのでしょうか。みんなが体育館に座り、師父の説法が始まると外では雨が降り始め、説法が終わると外の雨は止みました。歩いて家に帰り着くとまた雨が降り始めました。講習会の間、毎回雨が降るときはいつもこのようでした。今思い出しても不可思議に思います。もともとファールンダーファーの講習会の参加費用は全国で最も低かったのですが、師父は延吉の閉校式で、その場で延吉赤十字教会に7000元を寄付され、講習会に参加したすべての学習者はとても感動しました。師父は説法の中で常に我々に一人の良い人になるよう、完全に人のために生きる人になるまでずっと良い人、さらに良い人になるよう教えられました。ここでの師父の一言一行は、皆我々に最も良い手本を残してくださいました。8月28日、師父は延吉での伝授を終えられました。夜、私は上海へ帰る親戚の見送りに鉄道の駅に行ったとき、ちょうど師父にお会いしました。プラットホームにはまた朝鮮族の民族衣装を着た女性も師父を歓送していました。私は師父が私から遠くないところにいらっしゃり、非常に穏やかであるのを見て、とても感動しました。師父に近づき、師父に挨拶をしたかったのですが、一瞬で頭の中が真っ白になり、何を言えばよいかわからなくなりました。プラットホームで列車を待っている間も、師父は慈悲深くて優しいお顔で、黙って微笑んでいらっしゃいました。列車が延吉駅に入ったとき、師父は手を振り、皆に、皆さんは帰ってくださいと言われた後、力強く車両の中に歩いて行かれました。師父の後ろ姿を見て私は涙が出てきました。これこそ私の見た師父であり、静かで真面目で、粛然として襟を正せる方であり、師父はまた一人の親族みたいで、それほど親しく、それほど人柄が真面目で、質朴でいらっしゃいました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。